8月29日金曜日の小樽しりべし版です。まずは小樽のニュースです。北海道の心臓認定記念、27日小樽でフォーラム、3つの日本遺産生かすには。小樽市の北海道の心臓と呼ばれた町小樽が2月に文化庁の日本遺産に認定されたことを記念した市民向けのフォーラムが9月27日、市内の大型商業施設、ウイングベイ小樽内の小樽座で開かれます。午後1時から日本観光振興協会総合研究所顧問の長野明さんが基調講演します。民の力と新たな連携と題し、小樽が厚生自治体の北海道の心臓、北前船、丹鉄港の3つの日本遺産をどう連携させ、地域活性化につなげるかなどを語ります。午後2時からはトークセッションを開き、市内の田中酒造と小樽芸術村を運営するニトリ文化財団の担当者が、日本遺産とのコラボの取り組みや将来の展開構想を説明します。参加は無料です。定員100人で先着順です。1日午前9時から専用予約フォームで受け付けます。問い合わせは企画運営のホープワン、メールアドレスは entry@otaru-heartpro.jp へどうぞ。次です。小樽商科大学出身、阪神、早川投手、プロ初勝利。小樽商科大学出身で、プロ野球阪神の早川大輝投手、25歳が、27日の横浜 DeNA 戦で、プロ初先発、初勝利を挙げました。この大学出身では初のプロ選手となった早川投手の活躍に、恩師や後輩から喜びの声が上がりました。大学野球部の鈴木監督はテレビで教え子の力投を見つめました。夢のようだった。一軍で一生懸命投げる姿が本当に誇らしかった。大学時代の姿を重ね、感慨に浸りました。早川投手は江別市出身。大麻高校から小樽商大に進学。入部時は、いい投手だな、というぐらいの印象だった。と鈴木監督。1年次から試合に出ましたが、直球の球速は130キロ程度でした。その直球の最速は3年後に147キロになります。鈴木監督によると、早川投手は淡々と練習に取り組むタイプで、トレーニングも自ら研究。やるべきことをやる。すごいペースで成長していった。4年次には、上のレベルでプレーしたいと監督に伝えたといいます。卒業後は北広島市役所に就職し、社会人チームに所属。昨年のドラフト会議で阪神に育成選手として指名を受け、今年7月に支配下登録されました。8月27日の登板は1軍2試合目で5回無失点と好投しました。次のニュースです。イオンがご当地マネー、市と包括協定。小樽市と流通大手イオンは28日、包括連携協定を結びました。地域活性化や観光振興、災害対策など幅広い分野で連携します。協定を受けて、この会社は29日、売上の一部を市に寄付するご当地電子マネー、小樽和音の発行を始めます。市は2007年、イオン北海道と災害時の物資供給の協定を結んでいます。今回の協定はこれを拡大し、様々な分野で市とイオングループが協力します。イオンとの包括連携締結は、小樽市が道内で14自治体目です。次は特集記事です。戦後80年、戦争の記憶、アニメで、今日明日、小樽 JC が上映会。 小樽青年会議所 JC は29、30の両日、終戦80周年記念事業として戦中戦後が舞台のアニメの上映会を開きます。会場は8月にオープンした小樽港観光船ターミナル2階で、写真資料なども展示します。小樽 JC の創立70周年事業の一環です。10年前には市内の児童を長崎へ派遣する平和記念事業を行っており、今回は戦争の記憶の継承を促すのが狙いです。アニメ映画ホタルの墓、裸足の弦を上映します。余市町が保有する広島原爆の被害を伝える資料パネル35枚も並べます。また余市町の店舗デザイナー坂本さんが個人で制作した戦闘機のレプリカやアメリカ軍の無線機も展示します。来場者にはドロップ缶などが配られます。参加は無料です。両日とも午前10時から午後5時、映画上映は午前10時半と午後2時からで、事前に予約サイトから申し込みます。12歳以下は保護者の許可が必要です。問い合わせは電話 080-6072-0577 の笠田さんへどうぞ。次も小樽からのニュースです。15日、小学生体験イベント、漁船乗って小樽の酒漁を学ぼう。小樽商工会議所青年部は、9月15日午前10時から、市内の小学5年6年生を対象に、小樽の酒漁について、漁業者から学ぶ体験イベントを開きます。当日は、小樽市漁協のおしょろ地区集会所、おしょろ1に集合。漁船でおしょろ湾内を周遊して、箱メガネで海の中を覗きます。鮭を加工して切り身を作る体験のほか、昼食にはちゃんちゃん焼きなど、鮭を使った料理を味わいます。定員は30人です。参加料は無料です。9月2日までに応募フォームで申し込みます。参加する保護者と子供は、9日13日に行われる事前説明会に参加する必要があります。問い合わせはこの青年部、電話番号0134-22-1177へどうぞ。次は余市のニュースです。余市の母校黒川小学校で33年ぶり宇宙事業、毛利守さんに聞く。尊い地球守る、諦めず模索を。余市町出身の宇宙飛行士で33年ぶりに母校黒川小学校で宇宙授業を27日に行った毛利守さん77歳。余市宇宙記念館に場所を移し、未来を担う子供たちへの思いや今後の北海道の果たすべき役割についてインタビューしました。インタビュー内容は省略します。次はくっちゃのニュースです。サントリーが授業、ボトル再生へ、分別学んだよ。使用済みペットボトルをボトルとして再生するボトルトゥーボトルについて考える出前授業が北陽小学校とくっちゃん小学校で行われました。サントリーグループの講師がリサイクルの意義を教えました。羊蹄山麓7町村とこのグループが2月に結んだリサイクル協定の一環です。7町村で回収したボトルは現在、サントリーグループが新たなボトルに再生して使っています。次のニュースもくっちゃんです。町は28日、国民健康保険税5400円分について、納めた人を特定できなくなっていると明らかにしました。該当者に再び納付を求めてしまう可能性があります。町はこの納付者を特定するため、26日に該当する可能性があるおよそ170世帯に文書を送りました。次は岩内のニュースです。町内の木田金次郎美術館で、町ゆかりの画家、アルファベット OCHIRO、おちろさん34歳の ロビー展が行われています。おちろさんが7月下旬から8月上旬にかけて銀座で行った個展に向けて制作した作品を中心に10点が展示されています。おちろさんはモンゴル生まれ、10歳で母親のいる岩内に移住し、岩内高校の美術部で高校時代を過ごしました。現在は東京などで活躍。作品は赤い背景のアクリル画で正面から捉えた人物の喜怒哀楽が描き込まれています。絵画展は9月7日までです。入館料は一般600円など、問い合わせはこの美術館、電話番号0135-63-2221へどうぞ。次です。鴨居内です。泊原発住民説明会、最終処分の仕方、電気料金に質問。北海道電力は28日、村の漁村センターで泊原発3号機の再稼働に関する説明会を開きました。参加者からは、原発から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場の決定が先との意見や、電気料金の下げ幅をめぐる質問が出ました。村民ら66人が出席しました。次は蘭越です。父娘の夢花火、蘭越で作る、打ち上げの輪島操業を来春にも事業を拡大。花火の打ち上げ事業を手掛ける輪島操業が来年春にも打ち上げ花火の製造を始めます。町の三和地区の祭りをきっかけに花火への思いを深め、住宅リフォームや除雪業から事業を拡大してきました。輪島代表の長女、空さん21歳は花火が盛んな秋田県大仙市の大曲で修行中です。今後は親子二人三脚で夜空に華麗なきらめきを描きます。輪島代表が魅了されたのは、三和打ち上げ花火、旧三和小学校 PTA らで作る実行委が2008年、この小学校グラウンドで開きました。当初は70発ほどでしたが、その後も着実に規模を拡大していきました。今年は今月9日におよそ1000発を打ち上げました。有志による地域の祭りにもかかわらず、町内外からおよそ1000人が来場、真っ暗な田園地帯を彩る花火に歓声を上げました。来年春には、空さんが修行を終え、蘭越に帰って花火業に取り組む予定です。次、積谷町です。カムイ岬の近くに熊、遊歩道立ち入り禁止。28日午前11時ごろ、町、神崎町の国道とカムイ岬駐車場をつなぐ町道の路上に体長およそ 1.5 メートルのヒグマ1頭がいるのを観光バスの運転手と乗客が目撃し、余市署へ届け出ました。安全確保に向け、町は駐車場から岬へ続く遊歩道の女人禁制の門から先を立ち入り禁止にしました。9月3日まで継続する予定です。8月11日から16日も同様の規制がかかっています。その他ヒグマ出没情報がもう一件あります。余市、28日午前9時35分ごろ、町上り町の道道余市赤井川線の路上にヒグマ2頭がいるのをドライバーが目撃しました。いずれも体長およそ 1.5 メートル。現場はゴルフ場のホテルから南へおよそ200メートルの距離です。次は、佐々木亮記者のつれづれアットマーク岩内支局。タイトルは、かっこいい大人とは。派手な電飾や装飾をしつらえたトラック、デコトラが、北海道内外から集結する催しが7月下旬、共和町で行われた。主催は愛好家団体、全日本グループ男塾。約70台が日没後一斉に電飾を灯す。ディーゼルの排気音がうなり、霧雨に煙る夜に高校と輝く景色は圧巻だった。午前0時以降はエンジンを止め、ドライバーたちは朝まで交流を深めた。 印象的なのはドライバーたちの愛の深さだ。同団体岩内支部長で共和事項の平田光一社長は、大の大人が全力で楽しんでいる車はかっこいいだろう。真面目に働き、迷惑をかけずに遊ぶんだ、と誇らしげだった。記者は、お島館内から駆けつけた歌手の松山千春さんがペイントされた車両にも乗せてもらった。赤い絨毯やシャンデリアで飾られた運転席には、誇り一つなく、手塩にかけていることが伺えた。真面目に働き、仲間と集い、全力で遊ぶ。そんな大人は確かにかっこいい。つれづれアットマーク、岩内支局からでした。これで29日金曜日の小樽しりべし版を終わります。